放送大竹まことゴールデンラジオ、今日は勝間和代さん、そして倉田真由美さんでお届けしております。メールファックス、このコーナーでご紹介させていただくんですが、その前に勝間和代さんと倉田真由美さんはもう十何年のお付き合いということなので、はい、
勝間さんが世に出る前からの知り合い
です。そうなんです、私がまだ会社員だったんですよ、
はい、勝間ブームの前から私勝間和代っていう、ちょっと変わった女に目をつけてましたけど、
はい、もう
2004年とか2005年とかそれぐらいですよね、初めてお会いしたのが。
やっぱり馬はすごく合うんですか。
なんか最初からそうですね、
面白い人だなと、
いや私の方が全く
お
返し
お互いにそう思ってるっていうことですよね、
食事に行ったりするようになって、その頃から、ね、私が本を書くときにいろんなお願いをして、
そうでしたっけ。
そうですよ、絵描いてもらったりしたり、帯描いてもらったり。
あ、そうだっけ。
で麻雀仲間でもあるんですよね。
そうなんですよ、ね、プロ麻雀師でもありますからね。
そうなんですよ、
さん。そうかそうか、はい、やっぱすごいですか、松間さんの麻雀は。
私は堅実です。
堅実ですね。
性格出るって言いますよね、麻雀ってね。
麻雀は性格が出ますよね。
私はむちゃむちゃ堅実です。
確かにね、でもプロってやっぱそういう人の方がいいんだと思います。大勝ちしたり大負けしたりじゃない人の方が。
倉田さんの麻雀はどんな麻雀ですか。
すごく上手ですよ。
私は
やはりね、メリハリがついてる麻雀で、本人なんか調子が悪い時ですね、なんか気分があっちいっちゃってる時はすごい負けるんですけど、
集中力を欠く時があるんですね。
そういう時ありましたね。今でも忘れられない日がある、大負けした日で。
そうで、集中してる時はすごく強いです。
そうですか。どちらにとってもその馬が合うわけですから、リスペクトしてたり、いい人だなって思ってると思うんですけど、この人ここちょっとダメだなって思うところもあると思うんですよ。 あれ国民船っての二人ともあんまりないんですか。
別に倉田さんはね、欲がないところかな。
欲がない。
もうちょっと欲深くてもいいんじゃないかなと思いますよね。
そうか、どこを言ってるのかよくわからないけど、
なんかあんまり人に嫉妬しないとか、
それはまあそう、ね、
割とその細かいことについてはこだわらないみたいなことをおっしゃるじゃないですか。
なんかこの間ね、倉田さんがなんか高いいいもの持ってんの見たことないって言われて服とかバッグとか、ああ確かにそうだなみたいな。
そう、
でもそういうこともちゃんと見てんだなと思ってね、
ブランド品って何ですかぐらいの。
いやさすがにね、知ってはいますよ、それは。
持ってるの見たことない。
確かに持ってないな。
例えば勝間さんから見ると、もっと欲を出せばいい意味で、さらにこう向上していくみたいなところをこう見てたりすることってあります。
私もっとポテンシャルに対して、その倉田さんって今でも十分活躍されてますけど、はいはい、実はもっと活躍できるんじゃないかと勝手に思ってるんですね。
ありがたいですよ ね、 ね、
そこを、でもなんか自分はもうこれぐらいで十分だみたいに思ってる節があるので、
確かに
そうですか。ね、勝間和代さんってやっぱ世の中の人いろんなイメージを持ちだと思いますけど、実はこういう人なんだみたいなのは倉田さんから見てあります。
こういう人、
意外な一面とか、こういうとこを抜けてんですよとか。
でもね、これってこう勝間和代を表してあんまりこう言われないことだけれど、この人ぐらい人に悪意のない人も少ないですよ。
あら、
本当にそういうのないね。
そうで、嫉妬したりとか、裏に回って人の悪口言ったりとか
全くないですよ。
全くないんですよ、
はい、
ネガティブな感情がない。
いや、ないことはないですけど、裏に回って悪口を言うと面倒くさいんですよその表と裏で言うことを変えちゃうと、その管理も大変ですし
なるほど。
でその裏で言った悪口というのは、大体友達の友達の友達ぐらいみんなつながってますから、どっかで回るんですよ。
まあね、いや勝間さんに苦手な人がいるのは知ってますけど、
あ、そうなんですか。
でもね、苦手っていうのにもやっぱり理由があるし、そのなんていうのかな、だからこういわゆるなんか嫉妬で嫌いとか、なんかこうなんかよくわかんないけど嫌いとか、そういうのはないですよね。
そういうのはないです。でも理由があります。
そうですね。だから本当ね、そういう意味でこう安心して付き合える人だし、やっぱね、あんまり人に対して悪意を持たない人ってこうずっと一緒に居心地がいいですよね。
あ、そうかそうか、それが長く付き合える理由だったりするんですかね。
かもしれないですよね。
倉田さんは悪意持たない方だから、
倉田さんもないか、
あんまりないんですけどね。だからこう、
だから人の敏感なんですね、逆に。
そうなのよ、
悪意持ってる人が近づいてくると、
そうそう、そういう人のこう毒のある言葉に
横島な匂いとか
なんかね、ちょっとこうやられちゃったりしますよね。
毒に当てられちゃったりするっていうね、
そういう意味 ですごく付き合いやすい人ですよ、
ね
え、
うん、あのね、勝間和代さんって本当にきっと頭のいい人でしょうし、
半端ないですよ、
合理性のある人でしょうし、うん、あのなんとなくイメージ的にそのちょっとグズだったりとか怠け者だったりとか合理的じゃない人に対してふんなんて思うのかななんて思ったりもするんですけど、そのあたりはどうなんですかね。
ふんとかそういうふうには全く思ってないけれど、なんだろう、あのそういう人たちってどう見えてんの、
合理的じゃない、
例えば頭が悪い人なんかどう見えてんのかなと思って。
いやでもそれは本人の選択だから、それはしょうがないなと。なんか別に本人だって何か理由があってそういう道を選んでるんで、
頭が悪いの、
違う違う違う
努力しないの、
そういう、例えば私待ち合わせとか原則遅れないんですけど、はい、大体よく遅れる人がよくドタキンする人っているじゃないですか。
いますね。
だからそれをあらかじめ観察していて、うん、その人が何割ぐらいの確率で遅れてくるとか何割ぐらいの確率でドタキャンするの分かってて誘うんですよ。
あ、そう言われてみればこの間も当ててましたね、そうです、ドタキャンの友達を。
そうです。だから大体そこで3人で行くときにドタキャンの友達は1人は入れないんですよ。でも十何人で行くとき別に1人ぐらい減っても大丈夫って時は誘うんですよ。
いや全部ちゃんと考えてらっしゃるんですね。
でそれでね、やっぱ私勝間さんが好きなのはやっぱそういう時にこうやっぱ腹が立っちゃう人って、
まあいるでしょうね当然
ね。なんかあんまりそういう感じじゃないのよね勝間さんって。
なんか腹が立つような状況になる時にはその人は誘わないんです、うん、初めから
もう全てこうきちっとこう合理的に考えられてるっていう、ね、
いやもうだってこの人の料理あの美味しいんですけど、やっぱ人と全然違うのが目分量がないからね。
あ、きちきちきちっと測って、
あのお塩とかをあのサラダに入れる時、全サラダ全体の量を測ってそれかける 0.6?
0.6% の塩分をかける、
塩を測って入れますから、
すごいな。
味噌とかも全部それだからまあ変わりもんですよ、
まあ確かにね。
いやでその方が早いんですよ
いやいやいやいやいやいや
面白い。じゃあいただいているメール等をご紹介してまいりますが、鳥取県にお住まいの50歳の女性の方、あきらさん、
はい、
皆さんこんにちは。今日は勝間和代さんが出演されると聞いて興味深く聞かせていただいています。発達障害を公表されていますが、発達障害だと分かったのはいつ頃ですか？またサラリーマン時代、周りと合わせることはできましたか？私は発達障害と診断されてはいないのですが、他人といるととても疲れるので、サラリーマンをやっている今、サラリーマンを卒業した方がいいのかなと考えているところです。自分の性格から来る生きづらさみたいなものも感じています。何かアドバイスがあればいただきたいと思います。
あの正式な診断を受けたのは40代なんですけども、ただ小さい頃からそういういろんな、まあ、診断に連れていくと、親がこの子は事故に遭いやすいから気をつけてくださいと言われたとは言ってました。
事故に遭いやすいから、
やっぱりその不注意なんですよ基本的に。
物をよくなくすって言ってますもんね、ま
あ、いや必ずなくすん で、あと授業中もですね、座ってられないんですよ、その40分とかの授業、小学校の授業に。
あのいわゆる ADHD というものですよね。
なんか椅子をガッタガッタガッタガタしながら聞いてるんですよ。
そうするとじっとしていられない、
じっとしていられない。そうするとひっくり返るんですよ、たまにガタガタになりすぎて。
あ、なるほど。
でしょうがないんで今度は机かなんかでこうずっと落書きかなんか始めてまた怒られたりですね、うんうん、基本的に私授業ちょっと怒られてる記憶しかないです、ね、いろんな。
そうなんだ。
それはあの自分がやりたいことに対する衝動にブレーキがかからないっていうことなんですか？
でじっと座って授業を聞いてるとことができないんですよ、文字通り。
だってずっと座って喋ってますよ今日。
いやこれは動いてるからいいんです、私本人が。要するに人の話を一方的に聞いてると寝ちゃうんですよ、
は
い、
あ、今でもそう、
今でもそうですよ。
へ
え。じゃあ講演会とかで講演者としてあの壇上に立つのはいいけど、
てか私パネリスト絶対やりたくないんですよ、寝るから。
あ、そうなんだ。
あ、そうか。じゃ あのテレビ番組とかで寝そうになっちゃう時もある。正直
寝そうにはなんないで意識がどっか飛んじゃうことあります。
ああ
、そうですか、へえ。
でそれでね、あの人間関係とかで困ってらっしゃる方が、
だからそれを初めから公開しちゃった方が本当は楽なんですよね。だから私が普段あんまり他人数の集まりにも行かないので、
うん、
人の誕生会も原則行かないんですね。
うん。
あ、じゃあパーティーとか苦手でらっしゃる。
パーティーも行かないです。行ったらもうご挨拶は決して帰っちゃいます。
あ、そうですか、へえ。
あの感覚過敏もあるのですごくうるさいんですよ、その人がたくさんいる場所が。
あ、
うん。
それで耐えられなくなっちゃうので、
あ、そうですか。
そうなんです。だからそういう特性が分かっていればもうそれの予防策をひたすら自分で立てる感じですかね。
あ、なるほど、周りの反応を予測して、それがこうハレーションを起こさないように一生懸命こう手立てを考えるっていう。
そうなんです。
じゃあやっぱり最初からそういう感じですみたいなことを公表しちゃった方が、
例えば楽は楽ですね。
あの苦手な飲み会に行かなくて済むとか、そういうお断りしやすくなるとかっていうことですかね。
あとクラスに一人ぐらいいるんですよ、そういう子って、うん、あと自分がそうじゃなくても、あ、なんとかちゃんと一緒なのに分かるということになるので、うんうん、だったらどう扱っていいかなということが分かるようになると思います、
うん、でも子どもの世界ってそういう発達障害なんていうものの理解がないでしょうから、いじめにつながりかねないこともあったと思うんですけど、
いじめというよりはですね、忘れ物の多い子ねとか、
あ、
落ち着きのない子ねとか、うん、協調性のない子ねとか、そういう扱いですね。
へえ、まあ働くようになったら結構大変ですよね。協調性とか共同作業求められるじゃないですか。
だから私、あの会計士辞めちゃったんですよ、すぐに。
あ、そうなんだ。
あの半年ぐらいやって、あ、これは向いてないなと。
ああ、そうだったんだ。
で、逆に私 ADHD なんで、マインドワンダリングって言うんですけど、うん、ものすごいいろんなことを考えてるんですよ、普段から、うんうん、考えてるからいろんなことがどっか行っちゃうんでね、注意が。
でそれでものすごいことわーっといろんなことをずっと考えてるわけですね。
そうなんだ。でそれで考えてる時って、同時に、あの同時並行でいろんなこと、
いろんなこと考えて、3つぐらいのことわーっと、
うわ、
私ご飯何食べようぐらいしか考えてないわそうなんだ。
へ
え。
そうすると、私コンサルタントになったんですけど、コンサルタント向いてるんですよ。全然その思いもつかなかった発想みたいなのが別に流れ出るように出るんで、これこうしたらいいんじゃないですか、ああしたらいいんじゃないですか、これはこういう見方がありますよねとか、
アイデアが次から次へと湧いてくるわけですね。
あ、
これ3つ同時にいろんなことを考えてたりすると、ぐったり疲れちゃったりしないですか。いや、
それが当たり前なんですよ。その代わり足元に注意がいかないから怪我も多いんです。
転んだり、
転んだりとか、ぶつけたり、
マイクぶつけちゃったりとか、
そう、スマホとかよくなくすって言ってるもん。
そうなんですよ。だからスマホは私普段必ず2台持ってます。
1個なくしてもいいように。
で、本スマホはカバンの中から出さないんですよ
緊急用なんですか。で、
電話とかは必ず、電話番号入ってるスマホはカバンの中、
うん、
で、あの電話番号入ってない、あの普通のデータしか使えないスマホを持ち歩くんですよ
なくしてもなんとかなるように、
対処法を考えてっていうことですね、はい、何もトラブルが起きないように、うん、このあきらさんという女性は、その発達障害と診断されてはいないのですがとおっしゃってますけど、これもやっぱり、デジタルに黒か白かではなくて、人によってやっぱりそのグラデーションであるわけですよね。
全くだから、その傾向がない人から、まあその障害っていうのもこれ微妙でして、日常生活が送れないぐらいのレベルを、まあ障害と呼ぶんですよ、うんうん、だから私は日常生活が遅れているので、まあ多少トラブルがあったとしても、ですので障害と呼ぶかどうか結構微妙な線なんですね、
うん、そうですね、うん、じゃあある程度、私こういうタイプの実は人間なんでって周りの方に公表した方が、まあね、明さんも楽になるっていう、
まあ、人といるのが辛いし、忘れ物も多いしみたいなことを言えば、それに対する対応もそういう人なんだ、うんうん、悪気がないんだってことが分かりますから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
なるほどね、うんうんうん、はい、参考になさってください、それから千葉県柏市の67歳の男性の方、びっくり腰さん、今日は大竹誠さんがお休みでやや寂しいですが、勝間和代さんがいるから森永卓郎さんとのバトルが楽しみです、
ね、
今日のテーマどうなってるの勝間さんで、勝間さんに質問です、
はい、
政府や日銀はいつも日本の経済は緩やかに改善とか言ってる割に何でも良くなっている実感はありません、
はい、
果たして今の日本の経済状況はどうなんでしょう。近くの大手電気店に行っても店はガラガラ、一方で安いファーストフード店ばかり大繁盛しています。街で見る限り、ここ5年で経済状況は良くなっていないと思います。我が家も収入は年金だけなので、質素な生活に徹しています。よろしくお願いいたします。
あの経済の問題点というのは何かと言いますと、今勝者が全てを支配するウィーナーテイクスオールという言葉をするんですが、うん、要は勝ってる人がどんどん勝ち続けちゃうんですよ。
ウィーナーテイクスオール、勝者がみんな総取りしちゃうってことか。
で、負けてる人が負け続けるという構造を、今の政府は日本政府だけでなく、どの国の政府もまだ止める手段を持っていないんです、
うんうん、
そこが一番の問題点なんですよ、うん、だからアベノミクスで確かに業績は良くなってるんですが、良くなってる業績の会社がほんの一部しかないんですよ、
うんうんうんうん、
でそのほんの一部の会社は儲かってるし、ほんの一部のまあ地主さんとか株主さんは潤ってるんだけど、はい、一般の人は賃金はろくに上がらないし、はい、物価だけは少しずつ上がっていくし、
苦しむ一方だってことですね。
どうしたらいいんですかという不満が現在です、
うん、
でこれは処方箋をありとあらゆる国が考え続けているんですが、うん、まだ見つかっていないんです、
うん、
なぜかというと、この問題の根幹には資本生産性、ちょっと難しい言葉があるんですが、要は土地とかコンピューターとか機械の 物を生み出す速度の改善のスピードが速すぎちゃって、うん、人間が能力で改善できるスピードをはるかに追い越してるんですよ、
うんうん、
そうすると今現在資本といいまして土地とか機械とかコンピューターとかそのコンピュータースキルを持っている人の勝ちになっちゃうんですよ。
確かにな。
あーはーはーはーはー、能力を持ってる人がどんどんどんどん次から次へと新しいイノベーションを起こして、
う
ん、それの利益を全部自分たちだけで得てるっていう。
そうなんです。だからその新入社員と社長の給料が何百倍も違うみたいな時代になっちゃってるんですけど、アメリカは、うん、日本はまだ数十倍しか違わないんですが、うん、おそらくそれに近い形になります、うん、それがなんか環境依存なんですよ。ただビル・ゲイツだってなんであんなにコンピューターができたんですが、彼はご両親がお金持ちで、まあ、ハーバードに行くことができて、うん、コンピューターの散々小さい子が触れる高校にいたからなんですよ、
うんうんうん、
で一人いち早くコンピューターの会社を作ってからあんなになりましたし、うん、そうやってもともと恵まれた人しか恵まれない資本の再生産が起きてしまっているんですね。
うん、まあ、教育格差もできてますもんね。
教育格差もその通りなんです、だから教育ももちろん公教育は一生懸命拡充させてるんですけれど、うん、公教育以上にその社会資本といいまして、どういう友達とどういう会話をして、うん、どういう進路があると知ってますかというところに差が開いてきてしまって、特にそれが都市部に集中しちゃってるんです、
うん、
都市部に行くと収入の高くていろんなバラエティがある仕事がたくさんあるのに、地方部に行きますとなかなかそういう資本集約的ないい仕事がないので、能力がある子どもでもですね、あんまり収入がある仕事に就けないということになります。
行かせてないっていうことですね。でその対策を今世界中で一生懸命考えてる、
考えてるけど、まだ正直いい答えが出てない、
出てないんだ。どの国も成功してないんだ。
どの国も成功してないです。
じゃあどの国もその勝ち組だけが勝ち続けるみたいなその状態が
状態になってますね。だから唯一、まあ、少しマシなのは北欧の国々でして、うん、だから北欧の国々というのは、まあ税金を全部5割6割取っちゃうと、うん、全ての収入の人から、うん、それをザーッと再配分するんですよ、
うん、
で教育とか医療とかはタダにしますというのを、ただ北欧の国々は数百万単位でしか人口がいないからできると言われてます、
うん、
多くなるとなんでできないの？
再配分が難しいんですよ。結局奥までいると集まるときにもたくさん集まっちゃうし、うん、配る人もたくさんいるから、うん、ものすごく強力な政府が取り上げて再配分をするような仕組みにしなければいけないんですけど、
絶対変な不均衡とかが生まれるんだ。
そうですよ。そこまでじゃあ、公正に再配分できるようないい政府がいますかって難しいですよね。
なるほど。
北欧の国ってイメージないかもしれないですけど、意外とこう業態もどんどん変わるし、大きな企業も潰れたり新しい企業が勃興したり、働いてても首にはなるけど国が手厚く職業訓練のサポートして新たな仕事に就いたりっていう、うん、そういう入れ替えが実は経済の現場では盛んだって言いますよね。
そうなんです。あとあの中流階級のうちでも別に別荘も持ってるしサウナもありますし、うん、子どもの勤務時間がだいたい9時4時ぐらいなんですよ。
うわ
お、
それで十分普通に、まあ、日本でいういい生活ができる生活レベルを保ってます。
それはどこが違うんだろう。
あの徹底的に教育にお金かけたんです。
うーん、
例えば学校の先生がそこそこいい給料をもらえるので、うん、あの学校の先生が一番いい職業の一つになるんです。
つまりあれですか、一番上と一番下の、差がそんなに大きくないってことですか。
そうです。だからすごくその子どもたちも含めて、うん、その新しいことを考える能力のある子どもというのを一生懸命増やすような教育をすごくしてるんですね。
そうか、日本教育にお金かけてないですもんね。
フィンランドの学力調査すると日本の3分の2ぐらいしか授業がないのに全然上なんですよ、う
ん、
学力。
あ、そんなに、
それも
自分で考える授業をさせてるからってことですよね。
いわゆるテストを受けさせると日本の子どもって全然悪くないんですよ。それがちょっと応用問題になって自分で考えさせるものになった瞬間に負けちゃうんです。
なるほどね。それはなんか前から言われてるんです、言われてることですよね。日本がちょっと弱いこと。
ね、あとあとで森永卓郎さんとも直接バトルしていただきたいと思うんですけど、森永さんは、まあ、大竹さんや倉玉さんや私の理解だと、もう財政規律なんてまだまだ全然考えなくてよくて、国債もどんどんまだ発行してもいいし、なんなら日銀がどんどんお金吸っちゃって、世の中の人にお金ばらまけが、経済が豊かになると。で、消費増税なんてする必要もなく、むしろ減税した方がいいっていうようなことを常々おっしゃって、大竹さんも倉田さんも私も、そんな都合いいの話あんのかなっていうのが結構堂々巡りなんですけど、
そうそう、でも私たち3人は専門家じゃないから森永さんの意見も、まあ、
そうだっておっしゃられると、
そうなの、みたいな。
私森永さんと全く同意見です。
あ、そうだったんだ。
私あのデフレ脱却国民会議というのを主催してまして、森永さんもメンバーなんですよ、
は
い、
あ、
そうなんだ。じゃあ同じ考え方の方なんですね。
そちらの方が主流なんですね今。結局だからその金持ちに課税するのって難しいんですよ、う
ん、なんで
反対するから、権力者が多くて。でも金持ちに対する一番簡単な課税は実はインフレなんです。
まあ、私金持ちの持ってる資産の上限決めたらどうかと思ってるんだけど、うん、そんなことはできないの？
まあ、ですからお金があると結局どんどんどんどん物価が安くなっててしまうと、うん、あのお金がない人は苦しくなっていく一方じゃないですか、うん、お金の価値を減らしちゃえばいいんですよ。
は
あ、お金の価値を減らすのがインフレなんですね。
まあね、
うん、
そうするとまあしょうがないんで、みんながお金にしとかないんで、いろんなところに投資をし始めますから経済が回っていくんです、
うん、
でもそれってあのお金ない人はもっと困ったりしないんですか？
でもみんながお金を使えば、それこそバブルの時代を思い出してくださいよ、
うん、
バブルの時代で何が起きてたかというと、みんながお金を使うので、別にお金持ちは確かにどんどんお金持ちになりましたけど、別に普通の例えばの事務職の単体で出た方がハワイとかに気軽に行けた時代なんですよ、
う
ん、
でも弾けましたよね。
そうなんです。それが弾けちゃうのが問題で、あれはやりすぎたんですよ、うん、で今逆にバブルの教訓で逆バブルになっちゃったんです、
うんうんうん、
締め付きすぎちゃって20年間あのバブルの教訓が効きすぎちゃって、あの厚物に懲りてナマスを吹く状態で、もう全然今度は消費流通がゼロになっちゃったんですね。でそれをまあちょっと気持ち、あすバブルまで行かせない、でも逆バブルはやめようねというので今舵取りしているのが日銀の政策です。
そうですか。でもあの財政規律派からすると、そんなに都合のいい話はあるわけなくて、そんな都合がいいことがあるんだったら世界中でみんなやってて、世界中あの豊かな生活できるよみたいなことを言う。
世界中でリフレ政策はみんな世界中やってるんです。日本だけではなく各国がみんな金融緩和をやり続けているんですが、問題は出口が見つからないということなんです、
うん、
このまま金融緩和しすぎた先に、じゃあどのような着陸地点があるのということが分かってないので、まだその鍵が解けてないんですよ。
どこあのなんかね、あの時々今までの貨幣価値が1000分の1ぐらいになっちゃったりみたいなことがあったりするじゃないですか。
ですね、一番問題は貨幣価値の方ではなくて、うん、物の供給が上手にできすぎることなんです。要はあまりにも先進国で生産技術がどんどんどんどん上がってきちゃって、うん、私たちの人間ほど仕事がないんですよ。
はいはい、それはね、あの
森田さんもアーティストになればいい、うん、
これから先あのどもうなだって世界中が直面していく話でしょ。
そうで、それであまりにも少数の人たちがいろんなものを作りすぎちゃってるんで、うん、その少数の人たちはすごくお金持ちになるけど、うん、大多数の庶民はどうするんですかって話なんです、うん、
仕事がないし、お金がね、ベーシックインカムをもらうしかないみたいな。
いや、最終的にはそうです、
うん、
結局ベーシックインカムをもらうしかないというのが解ですね、うんうん。
なるほど。つまりあのその解がないから、あのこのままその金融緩和し続けて解が見つかることを探そうよっていう人たちと、解がないんだったら怖いから絞ってこうよっていう人たちが結構対立してるっていうことなんだ。
ただ絞るとますます悪くなるんですよ。あの民主党政権時代に有効求人倍率が1倍切っていて、うんうん、あの日経平均株が70008000になった時代じゃないですか、うん、あれに戻るんですかってことなんです。
あ、
あれは嫌なんですよ、
うんうんうん、
確かに今はお金持ちしかお金持ってなくって、庶民には降ってこないのは嫌だけど、うん、じゃあ全部でマイナスになればいいですか、そうじゃないですよねって話です。
なるほどね。
だってあの失われた20年の間の本当に就職先生の人たち本当に大変でしたもん。
大変でした。確かに
ね、全然違いましたもんね。
ただあの生産人口が減ってきているから、その時代とはまた随分状況は変わってきてるでしょうし、
そこまで変わらないんですよ生産人口は。どちらかというと本当にリフレのおかげです。リフレによって売上が上がらない限り絶対人を雇わないんですよ企業は。
リフレって何ですか？
リフレというのはですね、貨幣をたくさんすることによって緩やかなインフレを起こさせる政策なんですけど、緩やかなインフレがないと、なんで賃金って下方硬直性って言いまして、私たちの企業からもらう給料って下げられないんですよ、
うん、
基本給が嫌ですね、物価スライドに従って下がっていったら、
うん、
それは嫌ですね。
でも、うん、物価が下がっていくと売上が下がっていくんですよね、
うん、
そうすると会社って労務費のパーセンテージを一定に抑えなきゃいけないじゃないですか。それ以上あの労務費が上がっちゃうと会社が倒産しちゃうんで、うん、そうすると何をするかというと、物価が下がっていくと企業は雇い止めするんです、
うん、
で若者に一斉に仕事がなくなったのがその失われた20年です、
うん、
なるほど。じゃあ今あの失業率とか改善しているのは、あの生産者人口が減ってるからじゃなくて、あの国のリフレ政策が功を奏してるっていうことのが大きいっていう。
それがほぼ100に近いです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。そこは勘違いなんですよ。
へ
え。生産者人口に関しては女性の就業率が上がってるので、その人口減少分ぐらいは全然補えてます、
うん、あ、そうなんだ、
うん。あのね、勝間和代さんのご意見と、それから森永卓郎さんのご意見が違ってたら、
うん、面白いなと思ったら、なんと
同じかってちょっとい
やでもどうなんですかね、
個人的にがっかりみたいなね。
本当に同じなのかな。
いやだから2010年前後ぐらいは私たちが少数派だったんですよ。
はいはいはい、
でそれで、まあ、だからそのデフレ脱却国民会議というのを作って、うんうん、いろいろみんなで、ね、政治家巻き込んで盛り上げていってやっとここのまで来たと。だからその仲間の人たちが、まあ、それこそ日銀の、まあ、要職に就いたりして、そのデフレ脱却国民会議の当時のメンバーが、
うん、なるほど。じゃあその反対意見だった人たちはいまだに反対はでも唱えてるわけですよね。
安倍さんが参戦しましたけど、うん、安倍その時はまだ元首相だったので元首相も私たちのメンバーだったんですよ、うん、でそれでそのアベノミクスっていうのは全面にそのデフレ政策を掲げたんですよ、
なるほど。
まあね、反対のご意見のエコノミストもいるでしょうし、うん、はい、なかなかそうでも物価も上がらないしってこともあるでしょうし、それはまたね、うん、あの後日もしくは後ほどお話聞かせていただくことにして、
はい、ぜひぜひ、
あのまだまだどうなってるの勝間さん、どんなことで些細なことで結構ですよ、聞きたいことありましたらメールファックスお寄せになってください。お待ちしております。